うん、ここはですね、本当の自分を知るには、ですね、先ほど十二因縁の話を通してですね、私たちは無明であると。無明というのは本当の自分に暗い、だから仮の自分を作ってそれに執着して、生きていると。じゃ あ, ね、本当の自分を知らないところからね、全ての苦しみが生まれるとしたらね、どうしたら本当の自分を知ることができるのでしょうか、まあ、こういう質問ですね。そこで本当の自分とは一体何ですかというこの答えはですね、一言で言うと由意識です。これが本当の自分というものの、答えになります、ね、じゃあ由意識っていうのは一体何ですかというとですね、私の心がですね、私の世界を生み出しているっていう、この世界っていうのは私の心の世界ということです。だから今こうやって見えている世界っていうのは実は実際の世界ではない、ね、実際の世界ではないというのはどういうことかというと、ある人が自分のことをバカにしてきたとします、ね、その時に、自分はですよ、バカにされたとこう感じます、ね、あの人のこういう言動は私をバカにしてきたとこういうふうに感じる。これは由意識でそう感じてるんです。私のことをバカにしてきてると感じてるんです。だけど私がそのように感じているだけで、実際のところその人が私をバカにしてきたかどうかっていうのはこれは分からないんですよ、ね、例えば本当は違うかもしれないんですよ、そうじゃないかもしれない、ね、ある人が自分の目の前で楽しそうに笑っていた、その笑い声を聞いた時にですね、私がいないから安心してこんな風に笑っているんだわとこういう風に感じたとしたら、それはその自分がそのように感じているだけで実際のところはわからない。それは間違いって言ってるわけじゃないんですよ。そこが大事なんです。由意識の世界ではそうなんです。由意識の世界では、あなたにとっての現実は由意識だからね。だからあなたはそう感じたということを否定してるわけじゃないんですよ。だけどそのように感じたからというかですね、実際に人が私がいないことを楽しんでいるかどうかっていうのはわからないんです、ね、まあ、由意識っていうことを知るときにですね、一つの話があるんですけど、こう手を叩くとね、この音は一つでしょ、同じ音、ね、手を打つと鹿は驚き魚は寄る、茶店の女中は返事するってね、そういうふうに手を打つというこの音は同じなんだけど、鹿が聞くとそれをですね、両 死かと思って逃げていくわけです。また魚はこの同じ音をですね、餌がくれる、餌をくれる合図かと思って近寄ってくる、ね、または茶店の女中はですよ、この音をお客さんの、お客さんが何かを呼んでると思ってはーいと言って近づいてくる。同じものを見てもその受け取り方は人によって違う、ね、なぜあなたはそのように受け取ったかなんです、ね、それが由意識なんです。仏教では一水試験っていうんですね。一つの水でもその見方によって、見え方が違う、四通りの見え方がね、こういう話がありますけど、例えば魚が水を見るとそれを住処だと感じるわけですね。だけど人がそれを見ると水は飲み物だとこう感じる、ね、考えてそう思うわけじゃないんですよ。見た瞬間にそう思うんです。なんで、この違いが生まれるかというと、それは今までの経験が違うからなんですよ。魚は水の中に暮らしてきたから、だから水を見るとそれはもう無意識のうちに住処だと思うんです。でも人間はその同じ水を飲み物として扱ってきましたから、同じ水を見てもそれを住処だとは、飲み物だと当然思う。つまりあなたのその見え方にはあなたの過去が収まってるんです。そのあなたの過去の振る舞いや経験、考えてきたこと、見てきたこと、そういうものが今のあなたの見え方に影響を与えているんです。なぜあなたはそのように見えるのか、なぜバカにされたように見えるのか、なぜのけものにされたように見えるのか、ね、なぜ笑われたように見えるのか、それはあなたの過去の種まきに原因があるんです。同じものを他の人は別のように見るかもしれない。100人いたら100通りの見方、ね、見え方がある、ね、それは一人一人の生き方が違うからです。その今までの経験が収まっているもの、それが荒屋敷と言われるもの。の荒屋っていうのは蔵という意味ですね、蔵というのは物を溜め込むという一つの性質がある、ね、私たちの心の蔵である荒屋敷には、私たちが今までどんな生き方をし、何を考え、何を感じ、どう思ってきたか、振る舞いじゃないよ、心です。心でどう思ってきたかというものが収まっているんですね。それが私たちの見え方に大きく影響を与えるわけですね。どう影響を与えるか。それは例えば、ね、人を責めればですね、その由意識に映る世界は、ね、周り中の人たちが自分を責めてくるように感じるわけ。また人を殺せばですよ、 周りの人たちが自分を恨んで殺してくるんじゃないかって不安になってくるんです。例えば平清盛はたくさんの人を殺めて権力者になった。そうなるともう周り中の人が自分の命を狙っているんじゃないかって思うわけです、ね、だから人払いをしてね、自分に近づかないようにさせた。ところが周りに人がいなくなっても今度は亡霊になって見えてくるんですね。自分を殺してくる人が、それは由意識の世界だからです。よく死んでいく人がね、あー鳥がやってくる、俺を殺しに来ると漁師が言った、ね、生きてる間に鳥を殺し続けてきた。それが自分がいよいよ死んでいく時に自分のやってきたことが由意識の世界になって見えるんです。だから由意識っていうのはその人の世界だから他の人には見えないんです、ね、例えばヒットラーがですよ、一生涯ずっとですね、人を利用すること、人を操ることばかりを考えてきた、ね、自分がどうしたら人を騙して操って自分のいわゆる立場を守れるか、そういうことばかり考えてきた。晩年ですね、ヒトラーは自分も誰かに操られているのではないかと思うようになった、ね、それは誰かが自分を操っていたわけじゃなくて由意識の世界がそう見せるんです、ね、人を騙したら誰かが自分を騙してくるんじゃないかと不安になる。人を責めればみんなが責めてくるんじゃないかと思って不安になる、ね、人を欺けば自分もまた騙されてるんじゃないかと思って不安になる。だから由意識っていうのは自分の心で発したものがですよ、自分の世界に反映して見えるんです。心は見えない、自分というものも見えない。だけど自分の心によって生み出された世界である由意識は見えるんです。本当の自分、その自分自身は見えない。だけどその自分の心によって生み出された由意識という世界は見えるんです。私たちはどうしても自分というのを、ね、探してしまう。この自分というものは見えないけどね、どれだけ探しても。だけどその自分というものの心の影である由意識は実はいつも見えてるんです。だから本当の自分ってどこにあるのか、目の前にあるんです。いつも見えてるんです。でもそれが自分の姿だと思ってないんです。ね。だから、この一世試験で言うのはですね、餓鬼は水を見て人を、でも天人はその水を見て瑠璃だと思う。ね、これは何を表しているかというと、同じものを見ても餓鬼のように苦しんでいる人はそれを苦しみだと感じるということです、ね、火というのは苦しみです。水を見て火に見える、苦しみだと思う。同じものを見ても天人ならばそれが宝石のように大事なものに見える。皆さん、浄土という世界ですよ、それはあなたの心が決めるんですよ。 もし本当の浄土という世界があったとして、そこに皆さんが行ったとしたら、それは幸せでしょうか、苦しみの世界でしょうか。それは今のあなたが苦しみだとしたら、そこの浄土も苦しみにしか見えないんです、ね、由意識という眼鏡をかけてですよ、色眼鏡をかけて世界を見たらどう見えますか。青色の眼鏡をして世界を見たら、世界は青色に見えます。赤色の眼鏡をつけて世界を見たら赤色に見えます。黄色の眼鏡をつけて世界を見たら黄色に見えます。浄土という世界を見るのはあなたの心の目なんです。あなたの由意識がその世界を見るんです。あなたの心が苦しみだとしたら、その浄土もまた苦しみの世界なんですね。だから自分を知りたいと思ったら、それは自分周りの人たちを自分がどう見ているか、それを見れば分かります。例えば周りの人たちを見てですね、私のことをバカにしているとこう感じたならば、それはあなた自身が自分をバカにしているからです。それが由意識という世界となって聞こえてくるだけなんですよ、ね、例えばそうですね、せわしく動いている人がいたとしましょう、ね、それは自分はもうこんなに仕事ができてね、頑張っていてね、いいことなんだと、こういうふうに思っているけど、もしかしてね、もしかしたらその止まってみようとしても止まれないかもしれないんですよ。止まろうとしても止まれないかもしれないんです。そのことにね、気づいてない。なんで止まれないの。それは止まるとね、なんかね、心の声がね、聞こえてくるんです。そんな風に怠けていていいのかね、そんな風に遊んでいていいのか、そういう風にね、心の声、これが由意識。だから一生懸命動いているのも、実はそれは心の声、心のいわゆる私のことを責め立ててきているものからただ逃げているだけなのかもしれない。だけど自分はそれがいいことだと思ってるから、その心の声に気づかない。じゃあその攻めてきているものって何だ。それは自分なんです。そう、つまりここには2人の自分がいるんですね。一つは攻めてくるですね、自分、責める自分、そしてもう一つは逃げる自分、ね、という自分がいる。だ、一生懸命働いている私っていうのはどういう人間かというと、人のことを責める自分であり、責められた時には逃げる自分。こういうことなんです。それが同時に存在する、これが由意識という世界です。責める私と 逃げる形。だから私ってどういう人間ですかって言ったら、ね、責めている。もちろん人も責める、自分も責めるんです。どんな時に責めるのか、それは遊んでいる時に責めるんです、ね、だから遊んでいる人を見ると、怠けている人を見ると責めたくなる。それはなぜかというと、自分が遊んでいる時には自分のことを責めているから。自分のことをね、怠けている時には自分を責めているから。じゃあその責められている自分に対して、責めてきているものに対してどう反応するか、それはいつも逃げてきたんですね。だから責められたくない、責められたくない、責められたくないと思ってこう生きている。それが自分っていうことなんですね。だから逃げている人が嫌いなんです。自分の目の前からこそこそと逃げていく人を見ると嫌なんです。なんで逃げるんだ。それはなんでそのようにあなたは感じるんですかってことです。なんでこそこそと逃げているっていうふうに感じるんですか。それはあなたが逃げているからなんです。だから私たちはですよ、その自分が逃げていながら目の前、自分の前では堂々と振る舞ってほしいと。自分の前でこそこそと自分をこう恐れているようにね、こう避けられるとすごく嫌な気持ちになる。なんでか。それはそこに自分が見えるからなんですね。だからどんな人が好きか、それは私のことを逃げてこない人が好き。ところがね、私たちはこのグー号と言われまして、同じ号の人が近づいてくるんです、自分に。だから逃げる人と攻める人が近づいてくるんですね、私に。これが由意識。だから自分が嫌だなって思うものはそこに自分がいるんです。それは自分だと思いたくないけどね、こんな逃げている人が私なんて思いたくない、ね、こんな責めている人が私だと思いたくない。だけどそれが私なんです。だからなぜ逃げるか、それは一つにはね、苦しみたくないか、ね、楽がしたいか、なぜ責めるか、ね、楽をさせないためです。だから私の中にそういう心が、楽をしたい心と楽ができない心と2つの心が存在する。だから怠けている人を見ると腹が立つ。なんで腹が立つか、私はそんな怠けてないって思うか、ね、本当は違う。怠けたい一杯の自分を自分が責め立てて動かしてるだけなんです。その責める側の自分は楽をね、楽ができない、楽をさせない、そういう勢いでね責めてるわけです。でも一方では 逃げている私の心にはいつも楽がしたいっていう心がある。これもまた私なんです、
ね、2つの心があって、
そう、2つの心がある。これがいわゆる由意識。
どっちも私。
どっちも私。
楽をしたいと思うのも私、楽を
したくないですね、楽をさせないっていうのも私。
どっちがどっちってことないの？
ないです。両方とも私。これが私なんです。だからどっちかが私じゃないです。どっちも私なんです。だから有意識だから当然のごとく世界に投げかけている心があるでしょ。そうそう、返ってくるんですよ。それが自分投げかけたものがね、その返ってきたものに対して自分がどう反応するかというのもまた有意識の中、有意識にね、こう影響を与えるわけです。だから2つのものが私になる、セットになるんですよ。攻めるっていうのも私。じゃあ攻められた時にどう反応するかという方も私なんです。一生懸命働くっていうのは攻めるのと逃げるのがセットなんです。楽をしたいと思うのと楽をさせないっていうのがセットなんです。
心の中では楽をしたいけど、でも楽をさせない自分がいて一生懸命動かせる。
そうそうそう。怠けたい自分がいるけど、怠けてはいけないというふうに尻を叩く自分がいる。
でも本人は意識の中ではよく動いてると。
よく動いてると。そう。
思ってる。
思ってる。
楽をしたいなんて思ってない
よ。思ってない。
意識には分
かる。意識の中では思ってる。でも自分の中で病気をしたら頑張らなくてもいいんじゃないかとか、そうなるとちょっと病気をしてしまうとね、こう責める気持ちがこうなくなる。そうすると途端に楽をしたいという自分が表に出てくるんです。はい、これはいろんな言い分、なんていうんですかね、どういう時には責めないか、その時にはこの逃げている側の自分が前面に出てきます。
状況によって変わるんです。
そうそうそう。
両方とも私なんですけども。
そう、両方とも私なんですけど、状況によってこっちが出たり、こっちが出たり。ですね。
両方見えとればいい。分かることだけど、それが見えてなかった。
そうそうそう。
見えてないから。
だから自分の中にあるその例えば攻めている側に自分が立っているときは逃げている側のものは自分だと思わないので、いわゆる楽をしている人を見ると腹が立つわけです。なんじゃこいつはと、ね、今こんな、ね、楽をしていい時間か、勤務時間じゃないかとかっていうふうに思ったりするのは、それは自分の中にその人と同じ心があるからです。でも私はその心と戦ってっていうのは、その心を責めて頑張らせてるわけです。
戦ったんじゃなくて。
そうそうそう。戦ってるわけじゃなくて、こう責めてるわけ。やれやれやれ。いやー、やりたくないけど責められたくないからってことでこう動いてる。そのうちこう動いてる私のことをやっぱ正当化したいから、私は本当に働き者だ、頑張ってる、うん、いやいつまでも頑張れるなんてすごいな、こんな年になっても頑張れるなんてすごいっていうふうにこう思ってるんですけど、それは違う。それは頑張りたくて頑張ってるんじゃなくて、ただ責められたくないから逃げてるだけ。だから止まれないんですよ。止まったら不安になる。なぜかというと、有意識が訴えてきてる。 例えば迷惑をかけたくない、迷惑をかけたくないと思って生きている人は、自分の中で迷惑をかけている自分と、その自分を攻撃している自分がいるんです。だから自分のことを責めてくるんじゃないかって見えるんですよ、ね、嘘をつくと、ね、いわゆる嘘をついてきてるように思うとか、ね、世界ね、だからこの有意識の世界っていうのは、その責めるのも私、逃げるのも私、両方とも私なんです。だから目の前に見えるもの、ね、それに対して腹が立ったり感情が乱れたりするものはですね、それは間違いなくあなたの姿を教えてくれているんですね。幸せでしょ、考えようによっちゃ。私たちはね、自分の姿をいつも目の前で見てるんですね。それが自分だと思いたくないし、思えないからね、認められないだけで、ね、どっかに、ね、本当の自分を知るってね、本当の自分はどこにいるんだ、どこにいるんだ、どこにいるんだってね、これはね、いや幸せな青い鳥はどこにいるんだ、どこにいるんだと言ってるようなもんで、なんだ、家にいるんですよ、目の前にいるんですよ、ね、ちょうどあのサザエさんのね、お父さんがね、頭の上にね、眼鏡をかけながらね、おお、眼鏡、眼鏡、眼鏡、眼鏡、眼鏡、眼鏡とかってね、探してるようなもんでね、お父さん、頭の上にありますよ、ああ、あった、あったとか言ってね、本当の自分はどこだ、どこだ、どこだ、どこだ、どこだってね、いや、本当の自分ですってこう、いつも目の前でこう本当の自分ですっていうふうに見えてるんです。それをね、全くもう見せないでくれよ、本当の自分と思いたくないとかね、見たくない、見たくないっていうことは、それは本当の自分だからなんですよ。ねえ、いや、阿弥陀様って本当優しいですよね、いつも本当の自分を見せてくれてるんですね。八百屋お七の話じゃないけど、お奉行様がね、ねえ、はいの一声で救えるようにしてるんですよ。いいか、これが本当の自分だよね。あとはね、お七がはいって言うだけで救われるんです。まさにほら、そのままの救いでしょね。ところがね、お七はね、いやいやいや、これ私じゃありません、私はこれです、怪我です、ってなってるんです。だからね、世界はまた形を変えてね、これがお前の姿だよねってこう教えてくれてる。そうするとね、いやいやいやいや、その度ごとに否定してる。そんな否定しなくてもいいから、そうなんだな、そのまま受け入れたらいいんですよ。阿弥陀仏の救いはそのままの救いです、ありのままの救いです。はいの一声で救われるんですよね。ああ、ここで怠けている腹が立つこの同僚こそ私の姿なんだと、はい、受け止めるだけでいいんです、ね、そしたら全てが解決できます。ね、非常に幸せでしょね、もう慌てる気持ちがあるかもしれませんけどね、早く救われないととかね、頑張らないととかね、大丈夫です、もう目の前にほら救いがこう常に見せてくれてます、ここ ここですよ、これですとかってね、ちゃんといつもいつもいつもいつも救われるチャンスを与えてくれてますか、目の前に。ね、大丈夫です。いつでも救われます。はいの一声で救われます。ところが私たちはね、いやいやいや、これが本当の私であるはずがない。そんなはずがない。私じゃないんだってね。私じゃないならですよ。なんでそう見えるんですか。あなたの口から出たものは、あなたの心の姿を言っているものなんですよ。なんで私はこんな人から利用されないといけないんだって思ってる人は、それは人を、あなた自身が人を利用してるんです。
例えばよく騙される人ありますよね。
はい。
そんな場合はどうなんですか。
騙される人、
よく知恵がなかったらですね、騙された場合とか、はい、詐欺に遭う人ありますね。
はい。
オレオレ詐欺とか、
はい、
ああいうのはどうなんですか。
これ今言ってるのは現実の世界です。有意識なんです。
あれなんだ、
ね、その騙されるか騙されないかじゃなく、騙してくるんじゃないかと見えるのが騙しているんです。
そういうのか、
ね、だからオレオレ詐欺をする人は人を騙したから、その人の有意識はずっと騙されるんじゃないか、騙されるんじゃないかって見えるんです。それがその人の報いなんです。苦しみます。自分のことを騙しておいてですよ、それでのうのうと生きていくことはできません。有意識です。人のことを騙したんだから、その報いはきっちり有意識の中で払ってもらう。だから騙されることが悪いわけじゃなくてね、そうじゃなく騙してきてるんじゃないかと見えるなら、自分のことをね、人は騙してくるんじゃないかっていうふうに見えるなら、それはあなたが自分を騙したか人を騙したかをしているんです。
人を疑わないのは騙せないからです。
人を疑わないのはそれは騙したことがないからです。騙すっていう発想がないから、まだそういう人は騙されにくいんです。なぜならば騙す人は偶像に近づくからです。同じ香りのする人に近づいてくるんです。自分と違う像の人は近づきにくいんです。だからもし騙されたという人があったとしたら、それはやっぱり自分にその騙してきた人と同じ業があったということを反省しないといけないんですね。はい。だから有意識ですから、あなたがどう世界を見ているか。例えば自分は周りの人たちが自分を責めてくるんじゃないか、攻めてくるんじゃないか、攻めてくるんじゃないか、攻めてくるんじゃないか、攻めてくるんじゃないか、それはあなた自身がずっと逃げてきたからですよ。そう思うのなんで逃げるんですか。それは攻めてくると思うから逃げてるんですよ。逃げるっていうことは仮想の攻めてくる人を作ってるんです。自分の中に会いたくない人から逃げる。そうするとそれは人が攻めてくるから逃げている。だから逃げれば当然攻めるという業がたまるんです。
表裏一体になる。
そうそう、一体なんです。例えば自分が守る、ね、何で守るのか、それは攻めてくる人や攻撃してくる人がいるからですよ、ね、だから一生懸命守れば守るほど不安が増すんです。有意識の世界ではね、なぜなら自分が銃の力で守ればね、銃の力で攻撃してくることもあるんだと思うから銃の力で守るんですよ。そうすると有意識の中では銃の力で攻撃してくる人を作ってしまう。守っても攻めてくる人がいる。作ってしまう。攻めても攻められるような気がする。だからいわゆるその防衛のための軍事力とかね、 そういうようなものっていうのは、それを大きくすれば大きくするほど有意識の中の不安はどんどん増してきます。幸せじゃないんですよ。どんどんじゃあ武力をすればいいのか、じゃあ攻められたらどうするのかね。そういう発想をすること自体が有意識なんですよ。攻められたらどうするんだということは、攻めてくる人がいるとあなたは思うんですよね。そういう発想すること自体ね、人を責めてるんです、ね、いやでもそういうふうに思わなくても実際責められたらどうするの、ね、やっぱり守るしかないだろうと、ね、そうやって守ろうという心そのものがあなたの心を不安にさせるんです。苦しみに満ち溢れるようになっていくんです。別に、ね、この日本っていうことにね、ところにとらわれなくたっていいじゃん、ね、場所を変えればいいんですよ。はっきり言ってこう攻めてくる側に移ればね、攻撃され進むじゃん引っ越しすれば、ね、いや攻めてこない場所に逃げればいいじゃん。そこにとらわれず、それよりも大事なのは有意識です。心の中でどう思ってるか。だから仏教では何をするかが大事じゃないんです。どんな心でやるかが大事なんですね。よくね、増毒の善は善だからとかっていうふうに言うけど、増毒の善は悪の心でする善ですから悪です。見返りを期待する心で善をしたら、見返りを期待する心っていうのが荒屋敷の中に収まるんです。やった行いじゃなくて見返りを期待する心が収まるんです、ね、だからそうすると人も自分に対して見返りを期待しているんじゃないかって思う。自分のことを利用してきてるんじゃないかっていうふうに思う。非常に恐ろしいです。これは物に対しても同じことで言うんですね。自分の身の回りのものをバカにしたら、そしたらそれは有意識の中にバカにされるというね、うん、バカにするというバカにされるっていうのがセットでこう収まる。だからバカにされるんじゃないか、バカにされるんじゃないかっていう不安が生まれてくるんですね。だから人が私のことをバカにしてくるんじゃないかって不安になる人は、それは間違いなくですね、人よりもまず物をねバカにしてるんです。どうバカにしてるか、まず見てない。自分のね身近なものを見てない。じゃあ何を見てるか、人の顔色ばかり見てる。人ばかり見るってことは自分の使っているものを見てない。自分の使っているものを見てないってことは人が自分を見てないんじゃないかって思うんですよ。人が見てないんじゃない、あなたが見てないんです。自分の使っているものを、ね、だから自分のやっていることが自分の世界となって反映してきます。それがあとは受け入れるか受け入れないか、それだけです。受け入れたらですね、苦しみは消える。あ、これは自分なんだとこう思うからね、自分を責めることはできませんよね。自分を恨むことはできない。全てを許そうという気持ちになってきますからね。分かっていただけたでしょうか。
はい、ピュアの自分を守るんじゃなくて、本当の意識、本当の自分を認めていかないといけない。
そうですね、本当の自分を認めていかなくちゃいけない、ね、 じゃあね、じゃあどうやったらね、本当の自分を受け入れられるか、それがどうしても知りたくなりますよね、次。本当の自分は分かりました。でもなかなか受け入れることはできません。じゃあ、どうすれば受け入れることができるということについては、ちょっと休憩をして。